さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。12月に突入いたしました。気がつけば今年ももうあと1ヶ月です。年内最後の放送です。今年は新型コロナウイルスの影響もあり、3月から11月まで気がつけばゲストなしでお送りしてきました。一人も悪くないんですけど、やはりねゲストさんとのトークがしたいということで、年内最後の今日の放送は素敵なゲストをお招きいたしました。 MI フォトスタジオフォトグラファーのファビオ・ダルグランデさんです。こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。お願いします。今日はちゃんとファビア、大阪から来てくださったんですよね。
そうです
ファビオは11月にね、私が出した本の、夕暮れのアリア、歴史を受けても今奏でるの表紙の撮影してくださったカメラマンさんなんですけど、ファビオはどこの国の出身ですか？
イタリアです。
イタリアのどこ？
イタリアの北の方ですね。ベネッツィアの近く、ビチェンツァという町ですね。
あ、ビチェンツァ。そうです。美しいところじゃないですか。いいですね。じゃあ山側。
山ありますね。
あ、そうですか。いいですね。綺麗なところ。
建築系多いですね。建物とか。
あ、そうかそうか、すごいないいな、イタリアの建築すごい。で、日本語上手ですね。
少し
だけですけど。どこで覚えたんですか？
日本で覚えました。
日本で。で、何年前にいらしたんでしたっけ？
初めて来たのは2001年ですね。は
い、あ、でそれからずっとこう。
そうです。
じゃあ19年。
そうですね、19年ぐらいですね。
長い。
ちょっと長いです。
時々関西弁も出ますよね。
ちょっとだけ出ます。すいません。
子供と喋ってる時は関西弁？
はい、すみません。
お子さんと喋ってるときは、
関西弁です。
あ、イタリア語じゃない。
イタリア語もあります。
あ、いいな、すごい。じゃあ喋れるんですね。いや、すごい。はい、じゃあね、このファビオはね、このコロナの間どんな生活をしてました？
コロナの間ですね、あんまりもちろん撮影とか仕事なくてね、だいたいほとんどは少しまあカメラの勉強、分析とか、修正の新しいの。修正の仕方とか、取り方とか、あとは少し今後、このコロナ乗り越えてからの企画とかを考えたりとか、メインでやってたんですけどもね、
そういう時間に当てたってことですよね。でもこう本当に目の前のことが忙しいと、忙しい時これをやりたい、勉強したいと思ってることができないから、逆にちょっといい時間でもあったっていうことですよね。なんかこうアーティストの写真とかウェディングとかもなかったんじゃないですか？
そうですね、少し、まあ、もちろん例えばですね、マタニティとかね、
そうです。マタニティ、妊婦さんですね。
そうです。それはね、撮らないといけないので
子供は待ってくれないですからね。あ、じゃあもうその瞬間瞬間を撮ってっていう感じだったんですね。
少しはそこのとこね、コロナ対策ね、確認しながら、ちょっとずつしましたけどね、さ
すがすごい。でもそのカメラってね、なんか子供の頃からやってたんですか？何がきっかけだったんですか？
最初はね、多分小学校の時ぐらいですね。
ちっちゃい。
そうですね、小学校 2,3 年生ぐらいで、なんか私は田舎なので、山の方なので、小さい小学校なので、ある日にね、横の町から別の子供たちは遠足で来て、その先生が子供たちと私たちとカメラをどうぞ撮ってくださいと言われて、
ちょっと社会見学みたいな感じですね。
後からを写真見た時に、ああ私の学校こんなんやと思って、
なるほど、
ずっと見てるのに、写真で見ると違う、
ちょっとやっぱ新鮮ね、雰囲気がこうカメラを通して写真になって出てくると違うっていうのが、
その時のポラロイドだったので、
あ、
すぐ見れて、そこですごい興味になってしまってね、そこからどんどん撮っていく、同じものが違う目から見たら面白いな、 ずっと思ってました。
なるほど、ね、最初からね、あ、じゃあそれがいいきっかけに、子供の頃がすごくいいきっかけになったんですね。じゃあその話はまた後ほど聞かせていただくと思いまして、今日の挿入曲はヴィンセント・パーシケッティの寓話パラブルという曲です。アメリカ生まれのイタリア人作曲家で、パラブルという名前で25曲のさまざまな楽曲の、作曲をしていて、ピッコロのこのパラブルはね第1曲目になります。この曲はシカゴフルートソサイティ主催のピッコロコンクールの課題曲にもなったことがある曲です。ではパーシケッティのパラブルを私のピッコロでお楽しみください。はい、ヴィンセント・パーシケッティのパラブル、寓話でした。寓話、おとぎ話のことですけれども、おとぎ話ってね、案外ふわふわした可愛らしいものばっかりではないので、そんな感じの曲だなと、なんとなくね、不思議で幻想的な部分もあったりして、不思議の国のアリスなんかもね、ちょっとシュールですもんね。はい、ファビオにはね、こういろんなアイデアを出してもらって、でそもそもあの表紙になった着物のバックスタイルでフルートとピッコロを縦に並べるっていう撮影も、そもそもこう YouTube 用に着物で写真を撮ってもらった時に、おまけのねアイデアから出版社の会長さん気に入ってもらえて、ちょっとファビオ様々なんですけれども、素敵な写真ありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます。
なんかこうファビオはね、今回の本の写真だけじゃなくてね、このところこうアーティスト写真も撮影してもらっていて、こう撮影にかかるね、あの時間もだいぶ早くなってくるんですけど、こうやっぱりその人のこう表情とか世界観みたいなのは、回をこう重ねるごとにつかめるようになってくるもんなんですか？
だいたいですね、まずはその人の見せたいところをまずはね、目指すにしといて、そして必ず特にアーティストとか目的、
はいはい、
できるまでその方の目的を、うん、理解してて、うん、それを伝わってるようにしないといけないので、う
んうん、えらい
ちょっと時間かけてその打ち合わせとかを、うんうんう
ん、ちゃんとして、
う
ん、
そうの方が、うん、うまくその自分らしさを出せるように、うん、その目的あって、うん、ちょっと全てまとめてなるんですけども、
うんうんうんうん、でもなんかすごいなと思うのがこうちゃんとこちらの要望を聞いてもらえながらこうファビオさんの写真になってるっていうのがいつもすごいなって、なんかどっちかに分かれちゃうんですよね。あ、こう撮りたいんですね、じゃあこういう感じで商業的な感じになっちゃったりするか、こうカメラマンさんのすごい好みみたいになっちゃったりとかするんだけど、
なりますね、たまにね。
ただファビオってすごい面白いのがこう素敵だなと思って紹介してもらったりとかするんだけど、みんな違うように、当たり前なんだけどみんなすごく違うように撮れていて本当に素敵で、なんかこうこだわりっていうのはやっぱりこういいところを見つけてあげようっていう。
そうですね、それは3つの大切なところですね、
うんうんうんうん、
と思いますね。
なんかこうライトをね使っていてもこうフラッシュとかを使っていてもすごい自然に仕上がっていて、
そこはとても頑張ってます、うん、自慢してますけども、
もう本当そう自慢できる感じ、なんかもう自然光って言わなくてもなんかフラッシュ焚いててもすごい自然で、なんかこう綺麗に撮っていただいて、もう私なんかはもうファビオさんの写真がすごい今一押しで好きなんですけど、
ありがとうございます。
ファビオさんはあれはもう熟練というかこう経験でああいう風になってきたんですか？
うん、そうですね、まあ、うん、経験はまあもちろん終わりがありませんのでね、
うんうんうんうん、
まあ、分析していくんですけども、うん、やっぱりそうですね、頑張って自然に映るようにしないといけないので、うんうんうん、ちょっとその風にめんどくさいかもしれないけども時間かけて、
うんうんうん、
うまくライトとかを使って自然に映るように。
でも私ねファビオさんの時間のかかり方って全然嫌じゃないですね、なんか全然しんどくないっていうか、
まあね、なんかね、たまに
やいやありますけど、いや本当なんかぶつかっちゃうの。でも何だろう、何人かやっぱりいろいろ撮ってもらって、みんなどの写真家さんも素敵だったんだけど、ファビオさんってこう一緒に仕事していて楽しいっていうか、なんかこだわりもわかるし、私もできればそこはこだわってほしいと思うから、すごい素敵に撮って
もらって、やっぱりカメラとかね、みんな大体同じじゃないですか、うん、
はい、
でカメラマンもそれぞれみんな上手と思ってるので、
はい、
じゃあそれになると人撮るのは何が違うということになるので、そのスタイルをそれぞれ一つなるのは撮りたいですね、その一枚だけ。私も多分同じような撮りたいのは、うん、もう一回できないかもしれないですね、
一期一会。
それを、うん、そうです。
セレンディビティ。
それを目指してます。
いやもうすごいこと聞いちゃった。ファビアもいつも関西弁で面白く写真撮ってるけど、もうそんなちゃんとしたこと考えてくれてるなんて言っていますけれども、すっごく素敵な写真なので、気になられたこと、MOI フォトスタジオのホームページなども見てみてください。はい、お話は尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後に告知です。11月より山村ゆかり著書、夕暮れのアリア、歴史を受け止め、今奏でるが販売開始になりました。ご興味のある方はアマゾンまたは各書店までお問い合わせください。この番組は株式会社一個着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1回のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。